では8章の1節から13節までをお読みします。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。しかしすべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。
So Paul begins this chapter saying, as now concerning food offered to idols.
パウルはこの章のところで、この偶像に捧げられた肉を食べることについて語っています。
So he's responding to the questions. It's kind of like what now about what you asked me about food sacrificed to idols.
これはパウロはコリントの教会の人がパウロに宛てて書いたさまざまな質問の手紙の応答として、あなたたちの質問にあったこの偶像に捧げられた肉についてですかということで答えています。
Now, Corinth, this city was a city full of idols.
このコリントというところはもう本当に偶像礼拝に満ちた町でした。
And part of the worship of idols was offering animal sacrifices.
そしてその偶像礼拝の一部として動物を生贄として捧げるという行為がありました。
And typically, when they would do this, the meat, there was kind of three parts to the meat. One third of it would be offered, would be burnt in honor to the god. Then one third would be given to the priest. And then one third would the person could take home. They could eat it.
通常はその異教の人たちが偶像礼拝を捧げるときに、まず捧げる肉を三つの部分に分けて、一つはその神彼らの神に捧げるために焼き尽くす捧げ物として捧げます。そして一つの部分は、それは、持ってきた人、礼拝者に与えられるもので、家に持って帰ってそれを食べることができます。そしてもう一つの部分は、祭司に与えられる部分となります。
So the priests, they only wanted so much meat. So that what they would do is they'd take that meat that was offered to them that they got. They would just sell it to the meat market or sell it at the market. And it was a lot cheaper. It was known to be cheaper. There was no overhead cost. You know, they just got it for, it was just given to them.
で、祭司はですね、そのようにたくさん結局捧げられる肉を 受け取ることになるわけですから、全部食べきれませんので、マーケット、市場とか、またはその肉を売ってるところに、逆に祭司がその受け取った肉を売ることができました。ですから、それらの肉は、他の普通の、手順を経て売っている肉よりも安かったわけですね。何のその手間もかけずに、ただ祭司は受け取った肉を売るだけでしたから、通常よりも安く市場で売られるようになりました。ですから、おそらく教会の人々も、その安く売られている肉の方がいいというふうに考えた人もいたかもしれません。
業務スーパーに行ってですね、
その捧げられた肉を買う方が安く手に入るわけですね。
You know, they'd say, well, who cares? It's just a statue. You know, who cares that it was sacrificed to idols?
で、もちろんそういう人たちは、そんな、別に偶像に捧げられたからといって、それは単なる像に過ぎないんだから、何の影響もないんじゃないかと考えます。
But there were other people in the church who were sensitive to this.
けれども、教会の中には、は逆にそういった、捧げられた肉に関して、もっと繊細に、な人たちもいました。
And they probably thought, I don't want to have anything to do. I don't want to promote the worship of idols in any way.
そういう人たちは、私はそんな一切偶像礼拝に関わるようなことに自分は巻き込まれたくない、関わりたくないと考えます。
I mean, they wanted to draw a clear line. Okay, I am no longer. I used to be an idolater. Now I belong to the Lord. I don't want to have anything to do with that.
もうはっきりと自分でこう境界線を決めてですね、以前は自分も偶像礼拝を行っていたけれども、もう今は決して過去には戻らないということで、はっきりと線引きをしています。
But the problem was, this was causing division.
でも、まあ、そこで持ち上がってくる問題というのは、そのようなところから分裂が起こるということです。
It seems that those who felt it was okay to eat, you know, it's just meat, it's nothing wrong with it. They were kind of looking down on those people who didn't want to.
ですから、そういった捧げられた肉であったって何の問題もないと考える人たちは、それを気にする人たちのことをちょっとこう見下してしまうような、そういった傾向が出てきます。
And it seems like also what's happening is they're actually talking them into eating. Come on, you know, just come on, let's eat.
そして実際にはもうその気にしている人たちに対して、なんかこう解き伏せてですね、大丈夫だから一緒に食べようよって言って、こう強引に食べさせようとしてしまうということも起きてきます。
Then this person who had this sensitive conscience would okay and then go ahead and eat it, but then they would feel like, oh, why did I do that? You know, I didn't want to promote idols.
でもそうやって気にしている人たちはそこで、まあ説得されて食べてしまってわけですけれども、食べた後に、ああ自分はなんてことをしてしまったんだろう、こんな偶像礼拝に関わりたくないと思っているのに、というふうにまた自分を責めることになってしまいます。
Now in verse 1 it says knowledge puffs up. The knowledge that it's talking about there, it says that this knowledge puffs up but love builds up. The knowledge there is referring to this knowledge of the freedom that you have to eat whatever you want.
この一節のところに、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますとあります。で、ここで出てくるこの知識、これはその何に捧げられていようと、その肉を食べることには自由があるということの、に関する知識ということです、ね。
But in the broader sense, I believe that it's a principle that it really happens. That knowledge has a tendency to puff people up. All kinds of knowledge.
けれども、ここではこの広い意味でもっとこの知識は人を高ぶらせる、これはいろんなところで私たちの生活の中にも適用することができると思います。
There's just this temptation. When we get knowledge about something, there's this temptation to look up, down on other people who don't have the same knowledge.
何かしらの知識を得ると、人はどうしてもこのまだ同じ知識を持っていない人たちのことをつい見下してしまうという、そういった誘惑に駆られるというか傾向を持ってしまう。
And you know, this is even true about knowledge of God. It can be true.
それは例えばこの 神についての知識においても同じことが言えると思います。
Something that's good. I mean, the knowledge of God is a good thing.
この神についての知識というのはこれはいいものなんですけれども、それすらもその高ぶらせる原因になってしまう。
But there's a temptation to look down on somebody who doesn't know as much as you do.
ついこう自分が知っていることをまだ知らない人に対して何かこう見下してしまうようなそういった誘惑といいますか、そういう傾向を持ってしまう。
It's not that there's anything wrong with the word. The word is perfect, but it's our the pride that comes, you know, in our flesh that does this.
神の言葉そのものが問題があるわけではありません。これは良いものなんですが、結局は私たちのうちにあるプライドがそこに出てきてしまって、それがこう人を見下したり、こう比べてしまったりします。
And it's ironic, I think, that some of the most beautiful truths in the world can make a person, well, the truth doesn't do it, but it can make a person puffed up if they don't maintain a humble attitude.
皮肉なことにこの最も美しい真理ですね、神のこの真理ですら私たちがもしこの謙虚な態度というものをしっかりと持っていなければ、この神の知識によって高ぶるようになってしまう、うぬぼれてしまうということが起こります。
I think, for example, let's take the grace of God.
例えばですね、神の恵みについて考えてみたいと思います。
I mean,
神の恵みということほどこの麗しいトピックはないと思います。
It should, if anything would, you would think that would make us humble, it would be that's the subject of the grace of God.
何かこう私たちを謙虚にさせるものと言ったら、一番大きいのはやっぱり神の恵みだと思います。
But if you're not careful, if your pride can even take that and twist it. You know, I've seen it where people that feel, you know, they have an understanding of the grace of God really kind of look down on other people and sort of just other believers as if, they don't understand. They don't get
that. でもこのプライドというものはその真理をこうねじ曲げてしまいますので、恵みをなんか受けた人がそういったものをまだ理解していない人たちのことを見下してしまうような、そういった思いにこうプライドがさせてしまうということです。
Now, so I think as I'm looking, it's kind of, this is a challenging chapter. You kind of have to guess, or you sort of have toLook at the clues as to what exactly is going on, and it seems that that's what's happening here in Corinth.
ですから本当に私たちはここでこのコリントの教会のところで何が起こっていたのかというのをよく見極めていく必要があります。
You know that there is a group of people and they're just kind of scoffing at all these people. They, you know, they think there's something wrong just because the meat was sacrificed tonight. They don't realize it's just meat. You know what's the?
ある人たちは本当になんか。こういうのただのこれは肉なのに、なんでそんなに気にしてるんだ、このグループの人たちは全く単なる肉の塊をこんなに避けて、そういったその見下したりする態度というものが生まれてきてしまう。
So it says knowledge puffs up, but here's the contrast, but love builds up.
でこの知識は人を高ぶらせ、でもその次に今度は逆に、愛は人の徳を立てますとあります。
This is to be the goal of our lives, to build people up.
これこそが私たちのこの生きる目的だと思います。人の徳を高めるということ。
Especially those of the family of God.
特にこの神の家族に対してですね、人の徳を高めていく。
Because if that's our goal, then we won't fall into that.You know, built, being puffed up and stuff, because it's our goal. My desire is not to put you down. My desire is not to show how much better I am. My desire is to build you up.
もしそのことが私たちの目的になっているのであれば、私たちはその人を、特に兄弟姉妹たちをこう見下したり、 するようなことはせずにですね、むしろその人たちを高めるような、その人たちの徳を高めるようなことをこう求めていくと思います。
And when we're seeking to build people up, we realize that God works through people's consciences.
そして私たちが人の徳を高めるということを求めていくときに、神はそこに私たちの良心を通して働きかけてくださいます。
The conscience, that's that inner voice inside of each one of us that tells us this is right, this is wrong.
この良心というのは、神が与えてくださる内なる声であって、これは何が正しくて何が正しくないということを間違っているということをこう教えてくれるものです。
Now,You know, Paul told Timothy, 1 Timothy 4:2, he talked about those some people whose consciences were seared.
第1テモテを見ますと、あの4章の2節のところでパウロがこの良心が麻痺している人のことについて語っています。
You know, seared means it's dull. It doesn't work much anymore. Because, you know, a person gets a seared conscience by not listening to the conscience.You know, the voice inside this is right. No, this is not right. And they just, I don't care. I'm going to do it. And you do that long enough and you can't hear it. It's dull. It's seared.
もうその良心が麻痺しているということは、つまりもう良心が何かこれは間違ってるとか、これは正しいとかっていうのを教えてくれても、そういったことに耳を傾けない。もう無視してしまって、全く聞こうとしない状態のこと。麻痺してしまっている状態のことですね。
And it's what we don't want to hurt a person's conscience. What it's God's job to change a person's conscience.
人の良心を変えるというのはこれは神の働きです。
And it, you know, we get into trouble if we think we're the ones that are going to say, you know, we're going to barge in and tell them what they think should be right and wrong.
私たちが何か人にこれを正しいことである、間違っていることであるとか、人に何か教えようと期待をするときには、私たちはそこで傷を受けることがあります。
Okay, in verse 4 he says, We know that an idol has no real existence, that there is no God but one.
4節には、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っていますと言います。
And this is true, we know this.
でこれは確かに真理だと思います。私たちはそのことを知っています。
You know, the idols here in Kamakura all around, they're made of stone, metal. That's all they are.
この鎌倉にもたくさんの偶像がありますけれども、それらは石だとか金属だとかでできているものに過ぎません。
Now, in chapter 10, when we get to chapter 10, he's going to say that when pagans offer to idols,that they're offering to demons, that they're, you know, he's going to talk, there is a spiritual force behind them.
で、この後に学びますけれども、第一コリント10章の20節のところでは、パウロはこの異教の神々に、偶像に生贄を捧げるということは、これは悪霊に捧げることであるというふうに語っています。で、必ずその偶像礼拝の背後には悪霊の働きがあるということです。
But the idols themselves, you know, they're just pieces of stone.
でもその偶像そのものは単なる、まあ、石の塊に過ぎません。
Now, we're not going, I doubt whether any of us will be in a situation where we're going to have to choose whether or not to eat meat sacrificed to idols.
私たちはおそらくですね、この偶像に捧げられた肉を、偶像に捧げられた肉かどうか、それをこう選択しなければいけないような状況に置かれるということは、まあ、ほとんどないと思います。
But I think that we'll all have many opportunities to apply this same principle.
けれども、いろいろな場面でここに書かれてある原則を私たちは適用することができると思います。
Where we'll need to be sensitive to what another person, another brother and sister believes.
私たちは他の兄弟姉妹たちがどう考えているかどう感じているかということに繊細になる敏感になる必要があります。
I was thinking what of a modern, example.
ちょっと今のこの時代に当てはまるような例を考えてみました。
And I was thinking, you know, for example, alcohol.
例えば アルコールですね。
Many people have had bad experiences with alcohol.
多くの人たちがアルコールに対して、お酒に対して、悪い経験を持っていると思います。
Perhaps they used to go party all the time and get drunk, say stupid things, things they're do stupid things that they're ashamed of now.
もしかしたら、かつてはもう本当にパーティー三昧で、いつもこう酔っ払ってですね、酔っ払っては馬鹿げたことを言ったり、愚かなことをしたり、そういった経験があるかもしれません。
And they came to Christ and they're so happy. It's like, wow, I got a fresh start on life. That's my old life. I've made this. That's in the past. Now, I don't have that anymore. I'm free.
そしてそういった人たちがキリストに来て、キリストのもとに来て変えられて、本当にもうああいった生活から離れて、もう私は自由になったと本当に喜んでいる人たちがいるとします。
Alcohol represents something. It's bad. It's like, I don't want to go there.
すると、もうこのお酒というものが本当に悪いものの象徴のようになって、私はもう決してもうお酒に戻ることはしないと決意します。
But then there's another believer who sees nothing wrong with drinking in moderation.
でも一方で、例えば適度にほどほどにお酒を飲むということは、別にそれに対して何の問題も覚えてない信者の人が いるとします。
Now, getting drunk, I just want to be clear. Getting drunk is wrong. Okay? There's just, it's never right. It's clearly spoken of in the Bible. You should not get drunk.
もちろんここでちょっとはっきりさせておきたいのは、お酒を飲んで酔ってしまうということは、これは間違っています。これははっきりと聖書で教えていますから、決して酒に酔うということが正しいということはありません。
But the Bible doesn't say you cannot drink. It doesn't prohibit alcohol.
けれども聖書はお酒を飲んではいけないとか、これを禁止するということは一切語っていません。
So if the believer who believes, they're free to drink, in moderation, but they look down, they see this other person who doesn't drink, and they think, oh, they're too uptight.
ですから、適度にお酒を飲むということは別に問題ないというふうに考えている信者の人がですね、例えば私はもう絶対お酒は飲みませんと言っている人のことを見て、あ、そんなに堅苦しいこと言ってというふうに見下してしまう。
And they often they may even think they understand. They may kind of judge it. Oh yeah, I know that type of person. They're teetotalers. I'm gonna help them, get free.
でもそんなに堅くなになっちゃって、もうそういう人のことはよくわかるから、何とかしてこの人を解放してあげようと思います。
And so they're together and come on, hey, why don't you have a glass? That's nothing wrong. The Bible says it's good. Wine is good. Come on. And you and so the person who doesn't normally drink, in the atmosphere and everything, goes ahead and drinks.
そして何とか自由にさせてあげたいと思って、もう一緒に飲もうよ、そんな一杯ぐらいだったら、聖書だってブドウ酒はいいって言ってるんだから、一杯ぐらい問題ないんだからって言って進めてしまう。で、普段だったら飲まない人もそういうその状況の中で、口にしてしまう。
But then they taste it, they get the maybe there's a feeling and it comes back and they remember the old days and they think, why did I do that?I don't want to go back there.
でもその人にとっては、そのお酒を飲んだことで過去の記憶がよみがえってきて、そして私はもうこれをやめるって決意したのに、なんでまたこうのことしてしまったんだろう、もう過去の自分には戻りたくないという、そういった思いが湧いてきます。
And their conscience hits them. They just feel bad. Why did I do that? Why did... And to me, that's very similar to this same principle.
そして両親の咎めを覚えるわけです。なんでこんなことをしてしまったんだろう。これが同じ原則をこう当てはめた時の場合だと思います。
And I believe that the Lord would show us. There's probably many other ways. But if we're seeking to build people up, brothers and sisters, just, kind of looking at, being sensitive to how do they feel about things and trying to build them up.I believe the Lord will show us how to apply this.
で、 他にもいろんな場面にこの原則が適用できると思いますけれども、そういったところ、そういう時に私たちはやはりその人の相手の徳を高めるということを求めていく必要があります。そして、この人がどういうふうに感じているんだろうということを理解した上でその人の徳を高めることを求めていくときに、主が必ずそこに働いてくださって、どうやったらその人の徳を高めることができるかという、その方法も教えてくださると。 But you'll hear that.
Meat sacrifice to idol. That's kind of a theme to Corinthians.
まあ、ここではこのコリントの教会にとってはその偶像に捧げられた肉というのが問題になっていました。
Alright, let's, we're going to go, that was a short chapter. We're going to go into 9. Let's read verses 1 and 2.
はい。では、9章に入っていきたいと思います。1節2節をお読みします。私には自由がないでしょうか。私は使徒ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。
So it seems like there were those people inCorinth, who are challenging. You'll see that more and more as you go through the letter. They're challenging Paul's authority, his qualifications to be an apostle.
明らかにこのコリントの教会の中にはパウロのこの使徒としての権威というか、そういったものを本当に彼が使徒なのかといったチャレンジをしてくる人たちというのがいたようです。
Apostle. Now, there are many apostles, but we're talking about like, you know, Jesus chose 12.
この使徒という時にですね、まずイエスが選ばれた12人の使徒。
But the word apostle means one that is sent.
で、この使徒パウロという時のこの使徒という言葉ですけれども、これは使わされたものという意味があります。
One of the qualifications they made for being an apostle was that they had to have seen Jesus.
で、この使徒であるためのその、まあ、資格といいますか、資質の一つはイエスに直接お会いしたことがあるということがあります。
Remember, Jesus appeared to Paul on the he was Saul at that time on the road to Damascus.
イエスは実はパウロに当時まだサウルという名前でしたけれども、サウロという名前でしたけれども、彼がダマスコに行く途中に彼自身にイエスが現れました。
And not only that, at that same time, remember when the Lord spoke to Ananias, he commissioned Paul.
で、それだけではなくて、主はアナニアという人にも語られて、このパウロを任命するということを語られました。
It said in Acts 9:15, speaking of Paul, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
使徒の働きの9章の15節です。これはパウロのことについて言っていますけれども、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。
Paul was the one who originally brought the gospel there to Corinth.
パウロがもともと一番最初にコリントにこの福音を携えに行った人です。
And he said to them, "You are my proof. You're my seal of apostleship. The very fact that you're converted, that you're in the church, that's proof."That I'm an apostle.
そしてあなたたちの教会こそが私が使徒であることの証人ですと、証印ですというふうに言っています。
Before Paul, they had never even heard the gospel.
パウロが来る前はコリントの人たちは福音を聞いたことすらありませんでした。
Okay, let's read on verses 3 through 14.
3節から14節。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには 生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてののです。あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。
So Paul, he gives these examples from their daily lives to show that as a minister of the gospel, he had the right to have his needs provided for.
パウロはここで日常のいくつかの例を挙げて説明しながら、この福音を述べ伝える者はそれにふさわしい必要の満たしを得ることができるということ。できる権利があるということを語っています。
For example, the soldier, when he goes out in the fight, he's going to have his needs provided for while he's out there.
例えば、兵士は、戦いに行く兵士というのは、当然その必要を満たしてもらう権利があります。
A farmer or a rancher, of course, they're going to, you know, use some of the crops to, for themselves.
また農場主とか牧場主もですね、当然この自分たち の収穫の中から自分たちの糧を得るということをします。そして次にパウロは、旧約聖書の申命記25章の4節を引用して、この穀物をこなしている牛のことを例えに挙げています。
In those days when they would harvest the grain, they would put it down on the flat spot and ground, and then they would have the oxen walk over it, and as they walked over it, they'd break the kernels and knock the husk off the kernels so they could thresh it.
当時はその穀物を収穫すると、平らなところに穀物を広げてですね、その上を牛に歩かせます。そして穀物を割って実と殻をこう分けるということをさせていました。
And so the law said, there was a law that said, don't muzzle your ox. If the ox is doing that, let him eat while he's doing it.
そして律法ではその牛に、口輪をはめてはいけないという律法がありました。それはその牛がそうやって働いているときに、食べたいように食べさせてあげなさいということです。
It has wider application, Paul is showing here.
さまざまなここで適用を彼はパウロは示しています。
all of the laws in the Old Testament, you look and sometimes they seem so, you know, narrow or what, why is such a little, but they all have broader application. They were examples of.
ごめんなさい。このパウロがその引用したこの旧約の例えですね。これはその狭い意味ではなくて、もっとより広範囲にわたった適用ができるということを彼はここで示しています。
I think of that verse whenever I'm making chocolate chip cookies. I think of this verse in Deuteronomy when I'm making chocolate chip cookies.
この25章の申命記25章の4節の箇所を読むときに、私はいつもチョコレートチップクッキーを作るときのことを思い出します。
It's the dough. I love that raw cookie dough.
私はクッキーを作る時のその生地ですね、それを を食べるのが好きなんです。だからいつもそのね、働く者の口輪をはめてはいけないというのを覚えながらこう作ります。もちろん牛はその穀物全部を食べてしまうことはありません。
パウ
ルはここでまた今度は神殿の中で仕えている祭司のことも例に挙げています。
And he said, you know, God had designed it to the priests working there, they would get their living from the offerings that came to the temple.
神が祭司にこの神殿で働くようにというその働きを与えられましたけれども、同時に、その神殿に捧げられた供え物というものを彼らが食べられるようにということも指示されました。
And the last example he gives, actually he quotes the words of Jesus himself.
そして最後にパウロは、イエスご自身が語られた言葉も引用しています。
He said, "The Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel."
主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと言っています。
And one example is in Luke 10, when Jesus sent out the 72. And he said, Luke 10:7, and remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves his wages.
そしてイエスご自身もまたそのことを、福音書の中で語っておられますけれども、ルカの福音書の10章の7節で、72人の人たちにこの福音を述べ伝えるために使わすときにこのように言われました。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。
But even though Paul, you know, he makes this case, and Paul was good at arguing. I mean, he's a lawyer. But even though he makes this case, that he has this right, he didn't use that right.
で、パウロはこのように彼は本当に弁護士のような弁の立つ人でしたから、こうやって自分の権利を正当に主張するわけですけれども、でもだからといって自分はその権利を使っていなかったということを言っています。
When he was with them in Corinth, he worked. He worked making tents. That was his skill. That's how he provided for himself.
彼がコリントに行った時に、彼は幕屋職人として働いて収入を得ていました。
He would work part of the time making tents, and then the other part of the time he would minister.
一日のうち の何時間かをそうやって幕を作って働いて、そして、別の時間をこの人々に、福音を述べ伝えるという働きをしていました。
So, even though he had this right, he said he didn't use it.
ですから彼には当然の権利があってもそれを用いなかったということを言っています。
Okay, 15 through 18, let's go.
15節から18節。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。
Paul didn't preach the gospel in order to get money.
パウロは何か収入を得るために福音を述べ伝えていたわけではありません。
In fact, he said, "Woe to me if I don't preach the gospel."
むしろ彼は、私がもし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭いますというふうに言っています。
And he saw himself. The way he looked at himself is he was a steward. He was entrusted with the gospel, and he wanted to be faithful.
彼は自分自身がこの福音を託されたしもべであるというふうに捉えていましたから、その与えられた役割に忠実に従っていただけです。
This is why his ministry was so unstoppable.
だからこそ彼のこの働き、宣教の働きというのはもう止まるところがありませんでした。
He met a lot of resistance. He was constantly persecuted.
彼は常に拒まれ続け、常に迫害を受けていました。
But you never see him, you know, you never see him pouting. Sort of, oh, you know, it's like, this is so unfair. You know, I just, all I wanted to do was preach the God, and this is how I'm treated?
でも決してパウロがですね、なんかこうちょっと拗ねてですね、もうただ自分は福音を伝えたいだけなのに、なんでこんなことが自分に起こるんだというふうに言ってる姿というのは一度もありません。
But he saw his life like one day I'm going to give an account to Jesus for what I've done, and that's how he lived. That's what his motivation was.
彼の生き方というのはやがていつの日か自分はイエスに対してこの説明する責任があるということを分かっていて、それに向けて彼は生きていたということが分かります。
And this was from the beginning. Remember on the road, when he was there on the road to Damascus, and the Lord appeared to him?
主がこのパウロにダマスコに行く途中に現れた。
And the Lord said,
現れました。
I'm just reading one account there in Acts 22:6. And you know, he said to the Lord, oh, 10, I'm sorry. And I said, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do.
使徒の働きの22章の10節にこのようにあります。パウロが言っています。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。
So wherever he went, whether it was in Corinth, whether it was in another part of the world, this is what he was doing. He was just fulfilling the commands that his commander had given to him.
ですから、パウロがどこへ行こうと、コリントに行こうと、どこへ行こうと、常に彼の動機というのはこの最初に与えられた命令、彼に与えられた使命にを果たすということにいつも忠実でした。
And this is, I believe, this is how we should look at our lives. We're servants of Jesus Christ.
これが私たちもまた自分の人生を見ていくときに同じように見るべき。
And the most important thing, the most important thing is that we do what he wants us to do.
私たちは主のキリストのしもべです。そして主が私たちに行うようにと与えてくださったことに、それを私たちは行っていくということです。
And I believe that gives us a stability in our lives because we're aiming first and foremost, we're aiming to please the Lord.
そしてそれこそが私たちのこの人生を安定させると思います。私たちの目的は常に主に喜んでいただくことというその 目的をしっかりと掲げることができます。
And you will be misunderstood. People are always going to at times misunderstand you. They're not going to appreciate you. They're, you know, you may even be persecuted. But if your goalis to please the Lord Jesus, that's okay. You can keep going.
時に私たちは人から理解されないかもしれませんし、感謝してもらえないかもしれないし、迫害を受けることもあるかもしれません。でも私たちの最終の目的が主に喜んでいただくことであるならば、そういったことが起こったとしてもそれは問題ないわけです。
All right. Let's go 19
through 23. はい。で19節から23節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。 それは律法を持たない人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
So, Paul said to the Jews, he became as a Jew.
パウロはここで、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。
And we see that. When he went to the Jews, he went to the synagogue.
それを私たちは見ることができます。彼は、ユダヤ人がいるところに行けば、まず会堂に入ってきます。
He went on the Sabbath day. He worshipped with them. He respected their customs.
そして安息日に会堂に入って彼らと一緒に安息日を守りました。それは彼ら の, その習慣というものをに敬意を払っていたからです。
And he reasoned with them. He used the law, the prophets, what they were studying to reason with them.
そして、律法やまた預言者を用いて彼らと一緒にこういろいろと議論していきました。
And when he was with the Gentiles, those outside the law, he wentWhere they were at. He went to the market. He went where they were at.
そしてまた、この律法を持たない異邦人に対しては彼らのいるところに出て行きました。マーケットに市場にいればそこにわざ出て行きました。
He didn't require them to come to the synagogue.
わざわざ異邦人たちに街道に来させるというのではなくて自ら行きました。
He went to them.
彼らのところに。
He didn't make them study the law and go deeply into the manners of the law.
また異邦人にこの律法を深く学ばせるようなことは特にしていません。
But in both of these, his relationship with the Jews and with the Gentiles, Paul had a goal. His goal was to win them to Christ.
そしてパウロのそのユダヤ人に対する関係も、そしてまた異邦人との関係においても。彼にはどちらにも一つのゴールがありました。それはキリストのもとに人々を招いて人々を獲得するということです。
He did everything for the sake of the gospel.
彼はもう本当に福音のためにあらゆることを行いました。
People are important.
人々というのは本当に重要です。
Sometimes I think we need to adjust our thinking and realize how God thinks. When God looks at people,He sees something of value.
私たちも時にちゃんとこの視点を戻さなければいけませんけれども、神は本当に人を価値のある存在として見ておられます。
He so valuable that he thought it was worth sending his son to die for that person.
それだけ価値があるので、神は一人子を十字架につけるために送られたほどでした。私たちも同じように人々を見ていく必要があります。そしてこの朝学んでいるように、もし私たちの持っている権利とか特権というものが人がキリストのもとに来ることを妨げてしまう、塞いでしまうようなものであれば、それはやっぱりその権利というものを使うべきではないと思います。
And he ends here with the last example, 24 through 27 is example of athletics.
そして最後にパウロは、この競技をする人の例えを使っています。24節から27節を読みします。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。
Paul was really good at using examples that they could relate to.
パウロは本当にこの人々によくわかるような日常の中からの例え話を 使うことが上手でした。
Here in Corinth, in this city of Corinth, people were really familiar with athletics.
このコリントという町は本当に競技が盛んな町でした。
The city was the center for the Isthmian Games. It was second only in importance to the Olympics.
この町は、イストミア大祭といってオリンピックに次ぐ大きな有名な大会が競技の大会がありますけれども、その大祭の中心地となった町でした。
And the athletes there would undergo strict discipline and training, all, and their goal was to win this laurel wreath crown.
そして競技者たちはもう本当に最終的に優勝して、そしてその月桂樹の葉っぱで作ったような冠ありますよね。ああいった冠を得るためにもう厳しいトレーニングを必死で耐えます。
It was basically, you know, made of leaves.
この冠というのは、葉っぱでできている冠でしたけども、
And we just finished watching the Winter Olympics. Did you trust me?
ちょうど、冬のオリンピックが終わりましたけれども、
And I loved watching on TV. They would sometimes they'd show the training regimen, how these people had spent years, these athletes, training to get to this place.
時々このオリンピック選手たちのそのトレーニング方法とか、スケーターとかスキーヤーの人たちのトレーニング方法とかもテレビで放送することがあります。
And they had this goal. They were working hard just for the opportunity to compete in the Olympics.
でも彼らは本当に一生懸命こう練習を重ねて、もうまさにこのオリンピックに出て戦う機会を得るために一生懸命日々努力をします。
And the hopes, and only a few could have their hopes realized, was to be able to hold up this medal. You know, today they don't have the laurel wreath, but we have a medal.
そして、今日はその葉っぱの冠ではなくてメダルになりますけれども、そのメダルを得るために、少数のものしか得られないそのメダルを得るために、その希望を持って頑張っていきます。 表彰台でこう持ったり噛んだりとかしますけどね。
But you know, when you think about it, how much more should we be willing to endure discipline and a little bit of hardship for the sake of the gospel?
それを考えるときに、私たちはこの福音に対してどれだけもっと喜んで忍耐してこう努力したり、また困難を受け入れたりするべきでしょうか。
You know, the Lord is watching you. I want to say that. I'm not saying that to, you know, freak you out, or, you know, the Lord is watching you.
主は皆さんを見ておられます。別に恐れさせようと思って言ってるわけではなくて、ただ見守ってくださっています。
Your life is very significant to him.
皆さんの人生は主にとって本当に大切なものです。
It matters.
重要なものです。
And he's not watching you in order to condemn you.
そして主は皆さんを責めるためにこう見ておられるわけではありません。
His desire, his hope, it's like he's cheering you on.
主は皆さんをこう励まそうとしてくださっています。
He wants you to succeed.
そして皆さんがこう成功することを望んでおられます。
The gospel. You know, I never saw when you looked at those Olympic athletes and they would, you know, show them right before they were going to run, go down the hill or go out and skate or something.And I never saw any of them sort of bummed out.
オリンピックの選手たちがですね、いよいよこの例えばスキーをこれから滑るとか、スケートをこれから走っていくというような時にですね、決してなんかこうしかめ面して立ってる人を見たことはありません。
For example, you know, I never saw them frowning. Well,Yeah, look at all these people. They're expecting me to go out and slide down this hill. You know, I guess I have to do it. Okay, let's get it over with. You know.
なんかこうちょっと 不機嫌な顔をしてですね、ああこんなに人々がいっぱいいて、自分がここから今滑ることをみんなが期待しているからもうしょうがないな、もうさっさと滑って終わりにさせようっていうような人見たことがあります。
Of course not. This is the moment. This is their moment. This is what it's all about. They've trained for this.
まさにこの瞬間のために彼らはずっとトレーニングを積んできたわけです。
And this is their chance.
ですからまさにその時が彼らにとってのチャンスの時です。
You know, the Bible says one day we will be rewarded for what we have done here for the cause of Christ.
聖書はやがていつの日か私たちはこの地上で主のために行ったことに対する報いが与えられると与えられる日が来ると教えています。
I mean, that's true. It's written, for example, Matthew 10:42. You can see it. Rewards are all through the gospel.
それはもう本当に真理です。聖書の中に書いてあります。マタイの福音書の10章の42節にも例えば載っています。
And the rewards.I'm not sure exactly what they are, but I know they're eternal.
その報いというのはどういうものかは私も分かりませんけれども、でもこれは永遠のものです。
The Lord says that they're kept in heaven. They'll never fade away.
もう決して廃れてしまうことがない、そういったものです。
I didn't put this on there, but I remember hearing this testimony of Joey Baran.
ジョイ・ブランという人の証をちょっと聞いたことがあるんですけども、
He was a surfer in California, and he was like, at one time, he won this very important surfing contest.
彼はカリフォルニアでサーファーでした。そしてある時非常に大きな大会で優勝しました。
And he, you know, he won this big trophy, and it was like the top. It was the top of. He was at the top of his.Game, you know, at the best moment of his life, they're presenting him. The crowd is there adoring him. He's got this big trophy.
彼はその大きい大会で優勝して、もう大きいトロフィーを持って、大勢いたそこの群衆の中でも一番の頂点に立ったわけですね。
And he's holding up, and all of a sudden it starts raining. The rain starts up, and it's outside. People start to scatter.
で、まあこれ当然外だったんですけども、その優勝トロフィーを持ってこうやって掲げていたときに、まさにその瞬間に雨が急に降ってきました。そして外だったので人々がバーッとこう散っていきました。
And before long, no one was there. He was by himself.
でもすぐにもですね、雨の中で誰もいなくなってしまって自分一人になってしまいました。
And he testifies. He talks about he'd never felt more alone in his life.
そして彼は後にその時ほど自分が孤独を感じたことはなかったと言っています。
And he said even the trophy, it was kind of a, what do you call it, rotating, you have to give it back and it goes to the next person.
で、そのトロフィーもまたその次の大会の時には返してまた次の優勝者にってこう順番に回っていくものなので、それも返さなければいけないものです。
And it just didn't matter. It just didn't matter to him.
ですから彼にとってはもうそれも何にもの意味もなくなってしまうわけですね。
Well, our rewards are eternal.
でも私たちの報いというのはこれは永遠のものです。
Whatever you get from this life apart from Christ, it's at best temporary.
キリストを離れてこの地上で得られる報いというのはこれはどんなに良いものであっても一時的なものです。
Perhaps you're driven. You just want. Maybe there's a person in your life you just want to hear that person say.Great, you're wonderful, you're a great person, and then you finally get it, and it's even that's temporary.
もう本当に多くの人たちに素晴らしい、よくやったと褒め添やされたとしても、それは本当に一時的なものに過ぎません。
But what's for Christ, our rewards in heaven are eternal.
けれども、私たちの主からいただく報い、天にある報いというのは、これは永遠です。
So,I encourage you, use your life to serve Jesus.
ですから皆さんに本当にお勧めしたいのはどうぞ皆さんの人生を主に使えることに用いてください。
It's like the Olympics. I mean, this is our moment.
オリンピックの試合のように今こそが私たちに与えられている時です。
You may not feel that way, but it is.
そう感じないかもしれないけれども、でもそうなんです。
If you see things the way God sees them, it is. This is your time. Everything is significant.
もし主が見ておられるように私たちがこの自分の人生を見るときに、本当にそれは意味のあるものであって、特別な大切な時間です。
Every act of service, every choice to love, every choice to serve somebody.The Lord notices it and He promises a reward.
私たちのなすさまざまな選択とか、人を愛するというその決断とか、誰かに仕えるというその思い、そういったものはすべて主が見ていてくださいます。
Even you know, remember Jesus said, even a cup of water. You give a cup of water, the person that does that won't lose their reward.
もうたとえ一杯の水を与えるものも私の報いから逃れる、漏れることはないという約束があります。コーヒーを入れることを考え、
I'm ready for just how much more coffee is okay, we'll be rewarded, but
コーヒーをくれたらそれもちゃんと報いが与えられると思います。
anyway.
ちょっとよく、うまく訳せません。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you for the truths that are here in your scripture, in your word.
主よ、御言葉の真理をありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would take what was written 2,000 years ago in another culture far away, and you would just make that very applicable to us today.
この世に2000年以上前に、また全く異なる文化の中で書かれた書物ですけれども、これらが今の私たちの生活に本当に大きく適用することができますように。
Because your word, Lord, is like the rain that's coming down and causing plants to sprout up and grow and flower.
あなたの御言葉は本当に天から降る恵みの雨のように、地を潤し、植物が芽を出し、枝を伸ばし、そして実を、花を結び、実をつけます。
Accomplishing that for which you sent it, the purpose for which you sent it.
あなたがその持っておられる目的を、あなたの御言葉は、果たしてくれます。
So do your, have your, may your will be done in our lives, we pray.
ですからどうぞあなたの御心を私たちの人生のうちに成してください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。